こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すっかり秋になってしまいました。
急に秋になりましたね。
ね、急に秋になりましたよ。もうさ、なんか夜は寒いですもんね、軽くね。
そうですね、もう寒いぐらいで、
こういう時一番着るものがね、難しいですよ。日中は暑いからちょっとね、 T シャツで行きたいけど夜寒いからみたいな、薄手のパーカーがね、重宝する季節になってきましたけども、はい。ということで、まあ10月なんですけども、はい、今月も素敵なゲストをですね、お呼びしておりますので、早速読んでみましょうか。
はい。
おっさん FM2024 年、10月のゲストはクラウドビーズのシニアソフトウェアエンジニアのニンジンくんです。ニンジンくん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんですか、クラウドビーズ、かっこいい名前じゃないですか。ビーズが入ってるよ、僕の好きな。
そう、クリスさんのお好きなビーズがクラウド化したようなというね。
名前の
全然気づかなかったですけど、
全然気づかなかった。もうまんまじゃないですか、クラウドビーズ。いや、
すいません、ちょっとね、
やっぱ発音的には ビーズなんですよね、クラウドビーズ、うん、
なるほど、そっちなん
で。クラウドビーズで合ってます。はい、
合ってます。
それは合ってます、合ってます。あの、前はローンチャベルっていう会社にいたんですけど、うん、ローンチャブルがクラウドビーズに買収されて、うん、それに伴って、うんうんうん、あの、私の所属も移ったっていう形になってます。
なるほどね。会社が買収されて、もう、こう、一緒になったみたいな感じですか、一つ。
そうですね。あの、向こうの一部署になってて、僕らはなんと、あの、AI チームっていうですね、まあ、AI をやっていくチームとして、まあ、向こうの中で活動してるっていう感じですね。
あ、そういう感じなんですね。
そういう感じなんだ。
今をときめく AI だ。
まあ、正直まだ、できてること、できてないことはいろいろあるんですけど、まあ、そんな感じになってますね。まあ、それで、前回あの、英語の話をね、結構してたかなと思うんですけど。
あ、そうそう、前回っていうかさ、前回出たのがよ、あれですよ、139回で、何年前なのこれ。
3年前。
3年。
そう、自分も思い返してみたら、そう、この時もうまだコロナ真っ盛りで、
うん、
それこそ自分もまだ転職して1年経ってるけど、会社のメンバーとアメリカのメンバーと会ったことないみたいな感じだったかなって思うんですよね。
そういうタイミングだったの。なんか、
はい、
なんかね、感覚的にはニンジン君、ついこの間出てもらったなっていう感覚だったけど、3年も空いてたんだと思って、ちょっとびっくりしました。
多分ね、まあ、おっさん FM のディスコードに自分がちょこちょこいるっていうのもありますし、あと、おっさん FM の中で自分の名前が時々いじられるっていうことが。
もうなんかさ、もう前提知識かのように、ね、ニンジン君みんなわかるでしょって感じで出てくる。
なんか突然出てくるっていう、う
ん。名前だけレギュラーで登場してるみたいなになってますもんね。
なるほど。そこの時、だから3年ぐらい前に出た時は、前回出演でした時は、英語の話がね、今言ったように、
話題として出てきたんですかね。そうですね。英語学習をやってて、今は英語の会社で働き始めましたみたいなことを多分お話しして、で、まあ、そこから3年経って、まあ、そうですね。英語に関しては、もうだいぶ慣れたかなって感じですかね。
お、
例えば、この前も、その買収されて、こう、うん、システムの統合をする必要があったんで、もう、いきなり知らない人たちと、英語でミーティングを、向こうの人捕まえてバンバンしなくちゃいけなくて、そうしないと仕事が進まないので、そういうのも、まあ、ちょっと気は重いんですけど、まあ、普通になんとかなるっていう感じになってきて、
へえ。
はい。なので、そう、まあ、とりあえず、英語で仕事できてるって、まあ、普通に言える状態にはなったかなって感じですかね。
すごい。すごいな。
ちなみに、前もなんかどっかで言ったけど、その、英語、日本人が英語喋るときって、日本人の前で英語喋るのがちょっと恥ずかしいみたいな、その、
うん、
なんか本当にネイティブとか英語喋ってる海外の人の前だと別にそうでもないんだけど、日本人がいるだけでちょっとなんか、照れくさくなってしまうみたいなのが、私はあったりするんですけど、人参かそんなのないですか？
会社の人の前ではもうないですかね。
まあ、会社の人はそう、もうみんなそうだもんね、はい、基本的には、ね。
なんなら、最近は、前はその、日本語話者同士は日本語で喋ってたんですけど、
うん、
今は、日本語話者だけのミーティングとか、あとはデイリースタンドアップとか、そういうのでも、もう日本語話者同士も英語で今喋ってますね。
おー、すごい。
これはなんか、その買収されて、今度、うちのチームに、例えばインドの方からエンジニアが入ってくるかもみたいな話があって、まだ確定はしてないんですけど、そういう、ついに開発の方にも 英語話者が入ってくる感じになりそうな、なる可能性があるので、もう我々も全部英語でやっていきましょうっていう感じで、そっちに切り替えてますね。
おー、すご。
その、なんか、やっぱ英語でコミュニケーション取ると、多分まあ数年前はそうだったのかもしれないけど、自分の知能レベルがだいぶ落ちるみたいな感じの感覚に、こう、なることがあるというのをよく聞くし、僕もまあ実際英会話とかしてるときそういう感じだったんだけど、まあそういう感覚ももうだいぶなくなってきてるみたいな、そういう印象なんですか？
いや、それはまだやっぱありますね。それは、やっぱり、日本語の方が深いことは考えたり言えたりはしてると思うんですけど、
うんうんうん、
なんか、ただなんか結構、なんていうんでしょうね、ごまかすテクニックは増えたなって感じですかね。なんかいろんな言い換えをして、
言い換えね。
そう、言いたいことを表現するとか、いうことはしてて、まあだから、なんかね、最近の課題は語彙が全然増えないんですけど、
うん、
なんか、ごまかす力は上がってるみたいな。
ああ、まあ、で、コミュニケーション、コミュニケーション能力は上がってて。
そういうことです。
そうですね。
英語力は、まあ、ちょっと、
そこまで。まあ、ステイしてるっていう感じ
ですね。そうですね。なんか、手持ちの語彙だけで、とりあえずなんか、言いたいことは表現できるようにはなってきたっていう。
まあ、言いたいことが表現して伝えれ、まあ、何のために英語、日本語を使うかって、コミュニケーションを取るためだから、まあ、その、伝える能力がね、伝わってればいいような気もしますけどね。
うん、そうですね。ただやっぱ語彙が増えないと、やっぱ向こうが言ってることがわからないこともやっぱあるにはあるので、
そりゃそうです。そりゃそう
です。そうなんですよ。なんでそこはちょっと課題感がありますね。
ニンジンくんやっぱこう英語で喋るときはミスターキャロットって名乗ってるんですか？
いや、ニンジンくんって名乗ってます。
ニンジンくんって名乗ってる。
発音しにくそうじゃない？
は
い、
あ、でもニンジンくんはミスターキャロットだよって意味は言ってますよ。
あ、
それは伝えてます。
あ、それは伝えてる
んだ。母音の数がちょっと多い。人参から。
人参くんみたいな感じになりますね。
ああ、やっぱそうなる感じ。
人参くん。
人参くん。
なるほど。
はい。
ミスターキャット。
その、人参くんって呼ばれてる、とこだけ見たいわ。会議。
はいはいはいはい。はい、人参くんって言われますよ。
じゃあさ、まあ、今日、まあ、人参くんにいろんな話聞いていくんですけど、後で映画の話とかも聞くんですけど、よくほら、映画行ってるじゃないですか、人参くん。
はい。
海外の映画とかを結構その字幕に頼らずに英語で聞けたり見えたりしてます？
そうですね。英語の映画であれば結構聞き取れてはいますかね。ただなんか、まあ、やっぱ物によりますよ。アクションとかあったらやりやすいですけど。
まあ、専門用語がバンバン出てくるようなね、その。
この前言ったオッペンハイマーとか、そういうのは。
オッペンハイマー難しい。
難しそう。
オッペンハイマー難しい。
字幕も出ても難しいみたいなね。
はい。あ、英語の字幕が出てれば結構いけるかもしれないですね。
あ、英語自体のね。
英語の字幕か。
はい。
なるほど。
この前なんか、インド映画を、それはインド映画が、その多分、あれはテルグ語かタミル語なんですけど、それが、に、英語字幕だけがついてたインド映画を、
うん、
見たんですけど、それは普通に見れましたね。
すご。じゃあ、だいぶ、まあ、その、なんだろう、ごまかしつつやってるって言いつつも、まあ、前回、3年前に比べたら、だいぶ英語力みたいなのが上がってるんですね。
そうですね。なんか対応する力は上がったと思いますね。あと、英語を、ちょっとできるようになると、海外旅行めちゃくちゃ楽っていう、まあ、当たり前っぽいですけど。その後、海外行く機会も何回かあって、
うんうん、
昔は海外行くのかなり気が重かったんですけど、今はなんか楽しめる感じになりましたね。
やっぱその言葉の壁がだいぶなくなってくると、その辺は。
そうですね。例えば、去年、これは家族のバケーションでローマに行ったんですけど、エアビーを借りて、ホテル代節約しようって言ってエアビー借りてと思ったんですけど、うんうんうん、なんか、僕らのその飛行機の着くのが遅れて、しかも、市内の交通は全部ストで止まってるみたいな感じで、かなり遅れて着いたんですけど、その時もその対応してくれてる人と英語で喋ってなんとかいろいろ問題解決できて、こういうのも多分そもそも英語ができるって思ってなかったら、多分エアビーなんか選ばないし、
あ、確かにそもそもね。
当日着いたら多分もっと慌てただろうなと思うんで、こういう旅行の時の対応力は上がってるなと思いますね。
英語といえば永山さんもさ、なんか、すげえ、やってたじゃん。
いやー、そうなんですよ。僕も、英会話をね、今年の初めぐらいまで3年半ずっと毎日オンライン英会話やってたんですけども、
うん、
今はもうその今年の初めから途切れて、今はやってないって感じですね。
でも3年半もやってたら、まあ、多少相手も 喋れたりするんじゃないですか。
んで、なんだろうな。結構オンライン英会話の難しいところで、なんかこう、だんだんだんだん、さちってくるっていうか、こう、あんまり努力しないで、英会話という、その、一つの会話のスキームの中に収まっちゃうみたいなことが起きるんですよ。
いや、わかります。
自己紹介して、なんか今日会ったこと喋って、はいはい、まあ、一応教材読んで、感想言って、バイって終わるみたいな、そういうのが、もうそれだけを繰り返すみたいな感じになってくると、さっきみんな人参が言ってたみたいな、こう語彙とかもあんまり増えなくなるし、さっき言ったまさにそのごまかすみたいなのも、だんだんだんだん備わってくる、来てしまって、それでなんかこう、あんまりこう、歯応え、手応えみたいなのをちょっと感じにくくなってしまって、なんかちょっとこう、このままでどうかなと思って、ちょっとのモチベーションが下がって、そのままみたいな感じになっちゃった。やっぱ仕事とかだともう少しこう、プレッシャーがかかるというか、これやんなきゃいけないみたいな、そういうシビアな状況っていうのもないっていうのもあって、で、それも手伝ってっていうのが、なっちゃってます ね。
うん。僕は仕事では全然使わないですけど、あの、バンドやってるんで、おじさんバンド、うん。70年代の洋楽ロックを歌わなきゃいけないんで、それで英語を使ってますよ。
いいですね。それぐらいがいいと思うわ。そうね。いや、だから、そう、なんかね、そういうシビアな状況に置かれるっていうのは、まあ、大変だなっていうのもすごいよくわかるけど、ある種、羨ましいなみたいなところも、こう、あるなっていう。
そうですね、うん。やっぱり仕事でどうしても必要になるんで、それで、なんか伸びてるというか、それが後押しになってるとこは、やっぱり自分はあると思いますね。
ね。その、全集中力をその言語能力に使う感覚ってあるじゃないですか。なんか、
あります。
多分特に最初の頃とかそうだったと思うんですけど、ああいう感覚ってやっぱりこう、筋トレみたいに、やってる間にだんだんやっぱ鍛えられてるなって感じがあって、オンライン英会話も僕始めた時はやっぱりそういう感じでもう、半分パニックだけど何か言わなきゃみたいな感じで、で、そう、ああいうこう、ヒリヒリした感じが、ない、みたいなのがあって、ちょっと今は、お休み中って感じになっちゃいましたね。
そうですね。そうなると、まあなんかサービスを変えてみるか、あとは、まあそれこそ海外旅行行ってみるとか、そういう。
海外旅行、そうですね。だから実地でね、確かに実際にそのリアルライフの中でそれをこう感じるっていうのはいいかもしれないですね。
あとカンファレンスで来た、こう外国人の人と話すとかもいいかもしれないですね。
はいはいはい。
それが
な。なんかあったな。勉強会できた人と喋った記憶があるけど、あんま喋れなかったな。
喋った。そうだ、ね、確かに。イタリアから来てた、JavaScript のエンジニアの人と結構喋ってた。
あの、なんなら、おっさん FM の最初のゲストにいましたからね、英語だったよね。
そっか、だから、おっさん FM のゲストに外国人の方呼べばいいんですよね。
なかなかぶち込んできましたね。
確かにね。
いきなり。
そうすれば強制的に。まあ、両方喋れる人を呼んできて、半分、前半は英語で、後半は日本語でとか、まあ逆でもいいですけど、そういう感じにしたらいいんですか。
恐ろしいことが起きそうだね。
うん。で、ほら、さっき言ったように、おっさんへんの最初のゲストは、その篠原くんと、
ああ、そうね。ミカエルさんね。
あ、ミカエルさん。そうそうそう。
ああ。
だったんですよ。で、その、オフライン収録だったんで、対面で、僕らも結構もうノリで、わーって喋ったけど、懐かしいですね。で、ニンジンはその、まあ、英語の、その、アップグレードというか、あの、やりましたよ、話もそうなんですけど、前回からの、こう、差分で言うと、ニンジン君自身も、あの、ポッドキャストというか、リッスンで声日記を始めてるじゃないですか。
そうですね。今年の春ぐらいから始めて、なんか、すごくハマってしまってですね。
なんか、ほぼ毎日とか、
毎日やってます、
ね、なんなら1日2回ぐらい上げたりとかするよね。
はい。もう、あっという間に100エピソードを超えてしまって。
すごい、抜かれるんじゃん。ちら。
そうなんですよね。あの、リッスンっていう、まあ、このサイフェムも登録されてますけど、もともとはね、ポッドキャストの文字起こしをしてくれるサービスで、そこに今はホスティングする機能も入ってて、そこで、ポッドキャストをホスティングしてやってるんですけど、声日記って、なんですかね、ジャンルがあってですね、もっとポッドキャストって自分のイメージだと、ちゃんと編集したりとか、機材を揃えたりして、はいはいはい、まあなんなら、なんか、なんとか FM っていうドメインを取ってみたいな、そういう、もうちょっとかっちりした、ラジオと、もっと、なんですかね、のデジタル版みたいなイメージだったんですけど、声日記は同じ、そのポッドキャストの仕組みを使いながら、もっとバンバン日記みたいに、あの編集もせずに出したらええやんみたいな、うんうんうん、そういうムーブメントが あって、このリスの中でね、そういうコミュニティがあるんですよね。
うんうん。
で、始めたのは、純木さん。このおっさん FA にも、うん、
はいはいはいはい、
出演されたと思いますけど、彼がこの声日記をやってて、
うん、
あと、クリスさんもね、やられてますよね。
言ってますね。うん、
そうそう。そのあたりを見てて、結構なんか、じゃあ自分もやってみようかなっていうので、はい。
お
始めたらなんかやたらハマってしまったっていう。
ね。いや、こんなになんか続くとは。まあ、やっぱり声日記始める人の中でも、やっぱりこう続かないっていう人ももちろんね、合わない、まあ、合う合わないとか全然あると思うんで、まあ、いい悪いじゃなくてね、それはこう、続かないっていうのはあるけども、人参くん、僕の勝手なイメージの中で、ここまで声日記を続けるっていうイメージがなかったから、全然、その、うんうんうん、ネガティブとかポジティブとかじゃなくてね。なので、
イメージがね。
そう、そもそもなかったから、うん、こんな続けてんだ、みたいなのはね、純粋に面白いなと思って見てますけどね。
う
ん
うん、そうですね。やっぱり、もともとはブログ前はちょこちょこ書いてましたけど、うん、だから何かやっぱアウトプットしたいみたいな気持ちはあって、あまあでもなんかだんだんブログ書く、なんかね、なんでしょうね、書くハードルが上がってしまったというか、
うん、
なんかもうちょっとちゃんと文章書きたいなって思うとすごい時間かかるようになっちゃって、
うん、
書けなくなってったんですよね。
うんうん、
っていう時に、あ、なんかこれならあのパッと取って出せばいいんだってなって、そしたら映画とかをよく見てるんで、その感想とか読んだ本とか、うん、なんかそういうものが自分の中にはあって、なんかちょっと出したい気持ちはあったんですけど、出すところがなかったところにこれがバチッとハマったっていう感じですかね。
書きたい、まあ本来だったらこう書くっていうところにことをしたかったんだけども、まあ、できてなかったような気持ちの部分が声に来たとこうスッと出せて、それがこういい感じに生活の中に取り入れられてるって感じになったってことなのか。
そうですね、はい、ちょうどそういう感じで、なのでまあ、よく割と昼休みとかに撮ったりしてますね。
これはでも今収録してるみたいな感じで自分のデスクに向かって、
はい。
声を撮ってるっていう感じのイメージ。
そうですね。あの、一応マイクは使ってはいるんですけど、まあ、でも、たまに iPhone のマイク、内蔵マイクで撮ることもありますし、
うんうんうん、
外出先だったら、例えば横とかだったら、マイク持ってって iPhone のボイスメモにつないでもう撮っちゃうとか、そういうのもやってますし、うん、もう声に聞く界隈でも、もうなんか、本当に、あの、スマホ内蔵マイクで撮ってますって人もすごく多くて、
ね、
なんなら外で撮ってる人もね、多いんですよね。
うん
うん、それはそれで環境音が入ってて面白かったりするんで、
うんうん、
面白いなと思います。
人参くんの声日記はスタイルがありますもんね。あの、すごい暗く入るじゃないですか。
それはなんかね、いろんな人に言われるんですけど、なんか、なんとなくそれで始めてしまったら、なんかそういう風になっちゃったっていう感じですかね。
なんか、一回明るくすごい、なんか、パーってした感じで、やってみてもいいんじゃないですか。
確かに。Hey, I'm 人参くん。How are you? みたいな。
そう
急に。
だから、人参くんだと暗いから、ミスターキャロットっていうキャラクターで喋り始めたらいいんじゃないですか。ミスターベーターみたいなさ。I'm Mr. Carrot! Hey! みたいなさ。
この間でも純木さんの声日記2人でやってたよね。1人で2人でやって
た。あれなんかびっくりしましたね。
うん、
なんか、キャラが2人いましたね。
うん、
誰だっけ、なんか名前も違った気がする。
うん、なんかこうすげえ、すごいこと、すごいな。
すごい
か、
すごい。
あの、胆力というかね、メンタルがすげえなと思って、
うん、そう。
聞いてましたけど。
クワ術みたいなことでしたよね。
そう。うん。
僕もやるか。僕もそういうの。好きだからな。やってみよう。
まあでも一人で急にこう始めようと思うと、でも人参くんのあの最初の感じにはなるなって気はしますけどね。僕もなんかこう自分で一人で何回か撮ったことあるけど、
うん、
やっぱりああいうこう少しこう低めのテンションになる、なりますよね。うん。
うん。確かに。うん。でもまあ人参くんはなんかあれがなんか受けて、一部の界隈にすごい受けてるでしょ。
そうそうそう。それが一つのスタイルとしてね、定着してるのが面白い。
それはね、うん、自分でもちょっと謎なとこですけど。
はい、謎だったんだ。
はい。なんか、え、これがいいのみたいな。
うん。
よくわかんないですけどね。
なるほどね。声日記は結構ハマってるし、しばらく続けていくかっていう感じですか。
そうですね。あとなんかその声日記コミュニティにちょっと接続したというか、出会ったのも大きくて、この前、アニバーサリッスンっていうですね、そのリッスンのホスティング開始1周年を祝うイベントに、知り合いは J 近藤さんしかいなかったんですけど、行ってみて、
うん、
そこで、その声日記っていうその言葉を発明した小田人さんって人とか、いろんな声日記をやってる人に会って、その場でその人たちをフォローして、それで、そうそう、あ、クリスさんが今アニバーサリスン陣を持ってらっしゃいますね。そう、変えるんですよ。クリスさんもね、コメントを、そうそう、最初に載ってますね。寄せられてましたよね。そう、そういうところに行って、その声日記界隈と出会って、で、なんとなく、その全然、 技術コミュニティとは違う人たちとなんかあって、これはもう面白いなっていうふうになったのもありますね。それでコメント付き合ったりとか、星付き合ったりとかして、こうなんか、結構ブログ初期みたいな感じで、
ワイワイやってるっていう。ね、あ、
そうなんだ。その感覚。なんかこう、ワイワイする感じが楽しいんですよね。うん、そうなんだよな。わかる。わかります。
うん。
うん。で、なんか僕先にちょっと更新をちょっと停滞してたんですけど、声日記の方は。
うん
うん、なんかこう、新しい人もいっぱい入ってきたし、なんかちょっともう、まあちょっと別にその毎日更新しなくてもいいかなと思ったら、ちょっと更新がちょっと空いてしまった感じになっちゃったんですよね。やっぱリズムを作るのが大変、難しい。
うん、
その毎日やるぞだったら結構毎日やれるんですけど、2日に1回とかなるとね、ちょっとね、こう生活の中にこう、はめ込んでいくのが結構僕は難しかったんで。
なるほど。
うん、まあなんかぼちぼちやろうかなと思ってますけど。
はいはい。なんか絶対自分のリズムって人によってあると思うので。
うん。
うん、自分だとやっぱ映画見た感想とかがやっぱ毎週出てくるから、うん、もうそういうのをひたすらだらだら喋ってるみたいな感じですかね。
そうそうそう。まあね、映画の話はまあこの後編の方に撮っておきたいんですけど。
あ、はいはい。う
ん、前の月のゲスト、トミネく
ん
のエピソードでも出ましたけど、うん、
は
い、なんかそのトミネくんにね、その何の話しましょうかって聞いて、なんか話したいことありますかって言ってたときに、
うん、
いや、サバゲーの話もできるんだけど、サバゲーの話はニンジンくんから俺が話すから取っといてくれって言われたっつって。
言ってたね、
俺が、オスター FM で俺が話すんだって言われたって言ってて、で、
うん、
そう、ニンジンくん、サバゲーにめっちゃハマってんでしょ、
うん、
そうですね、ちょっとトミネくんとは事前に談合をしてしまったんですけど、うん、
これで、これでゲスト呼ばなかったら面白いねって話して、
面白い、
ね、
うん、
そうですね、サバゲーはすごい今ハマっていて、ちょうどがっつりやるようになってからもうすぐで1年ぐらいなとこなんですけど、
でももう1年近く経つ、
はい、やってて、まあサバイバルゲームって外とか屋内のフィールドって呼ばれてる特定のエリアでエアガンを持ってチームに分かれて撃ち合うっていう、まあ、ゲームなんですけど、
う
ん、
その僕、その、確かにサバゲーってなんかこの、やってるっていう漠然とした絵は浮かぶんだけど、ルールとか、その、なんていうの、戦略性、その、面白戦略性というか、なんかその、スポーツとしての面白さっていうのは、よく考えてみると、あんまりこう、具体的なイメージが持ってないなっていうふうに今、思ったんですけど、その辺から話してもらってもいいですか？
そうですね。一番スタンダードなルールは、ルールもいくつか、ゲームの、ルールが同じ一日の中でもいくつかやったりするんですけど、うん、一番スタンダードなのはフラッグ戦って言って、まず大体のサバゲーはその場で集まった人たちでチームを2つに分けて、
うん、
で2手に分かれてお互いのその陣地の中にあるフラッグっていう、まあ、大体はなんかブザーとかなんですけどね、押したら音が出るような、それを取り合う。なんで相手の陣地、相手を攻めてたり相手の陣地に潜り込んだりしてそれを押したら勝ちっていうのがスタンダードなルールですね。
フラッグっていうのは旗をだから、まあ、取るみたいな感じのことなんですね。
そうですね。
元
は
ね、は
い、うんうん、なので正面からバチバチ打ち合って相手を殲滅してもいいし、裏取りって言ってその相手が見えないとこから入ってってそれこそ忍者みたいにして後ろから行って誰にも会わずに取ってもいいっていう、いろんな遊び方がありますね。
僕も一回だけやったことありますよ、
は
い、山のフィールドにお仕事の関係の方にお誘いいただいて、ハテナから何人出た、うん、モテメンとエアリーダーと、あ、小石さんもいたかな、なんか4人し、何人かで行ったんですよね。
うん、うん、なんか一回お誘いありましたよね。
ありました、ありました。で、
自分がいた時にあったはず。はい、まあ、自分とその時に行かなかったんですけど。
はい。うん、僕も、その今、ニンジン君が行ったフラッグ戦というか、2チームに分かれて、僕が行ったその会、なんかあれですよね、その場所もさ、最近はそのサバゲー専用のフィールドもあったりするんでしょ、その、なんか、なんていうの、平地というか。
ありますね。はい。いろんな、まあ、ということ森だったりとか、うん、もうちょっと、だだっ広いところだったり、関東だと千葉とかにすごい多いんですけど、
うん、
そういうところにフィールドを区切って、サバゲフィールド、1日3、4000円とかで運営してるところが結構多いですね。
うん、なるほどね。
はい。あとは、まあ、インドア戦って言って、まあ、もっと、室内でやって、まあ、そういうのはもうちょっと都心とかにもあったりします。
それってでもさ、ある程度人が揃わないといけないわけじゃないですか。
そうですね。人がいないとできないので。
何ですか、その、雀荘みたいにこうフリーで行けますみたいなのがあったり するんですか？
まあ、そうですね。フリーで行けますスタイルですね。まあ、大抵の人は数人で来て、まあ、そこでチームを組んだりしてるんですけど、
うんうん、
私はその一人で行く場合もありますし、知り合いと行く場合もあるっていう感じで、一人で行っても、その場に一緒にいきなりチーム組むっていうのはできます。
ニンジク一人で行くこともあるの？
ありますね。
なんか、そうなんだ。
そう、なんか、いろんな人が最初誘ってくれて、その人たち最初言ってたんですけど、うんうん、ハマり出したら、もっと行きたくなっちゃって、で、みんなの予定会うときは少ないから、
なるほどね、
そうするともう、今2週間に1回ぐらい行ってるんですけど、もうソロで。
もう行くかってなっちゃう
よ
ね。
はい。
なんならさ、ニンジクをさっきのさ、恋日記のさ、最初のエピソードさ、そのサバゲーの話してたでしょ。
知ってたと思いますね。
で、吉織さん、その吉織さんだった。
はいはいはい、同僚の吉織さん。
サバゲー一緒に行ってたっていう方も一緒になんか、恋日記に巻き込んでサバゲーの話してて、サバゲーそんな好きなんだって思って聞いてたんですよね。
そうですね。好きなベクトルもいくつかあって、人にもよるんですけど、
うんうん、
自分はまず、まあ、ランニングをもともとしてるので、足が強いんですよね。なので、サバゲーって銃の弾がすごい遅いので、走ってるとあんま当たんないんですよ。なので、とにかく走れると強いっていうので、
動き続ける。
ランニングみたいな、はい、にゲームがついてるみたいな感じで好きなんですよね。なんで、ランニングは、それ自体は僕はそんなに面白いと思ってないんですけど、サバゲーになると、それが急に遊びになって面白いっていう。
面白い有酸素運動みたいな、そういう。
そうそうそう、そんな感じです、そんな感じです。はい。はい。まあ、しかも、まあ、あとは、やっぱ、かくれんぼみたいな要素もすごい強くて、特に、やぶが濃いところとかだと、うんうんうん、なんか、やぶの向こうに敵がいるかもしれないし、いないかもしれないみたいな。でも、こっちも隠れて、そのまま行けば誰にも見つからずに、敵の裏に入れるかもしれないみたいな感じで、なんか、大人のかくれんぼみたいな感じですかね。は
あ
は
あ、心理戦みたいなとこだったりとかもあるし。
僕行った時さ、その、かくれんぼはまさしくその感じなんだけど、僕が行った時は山の中のフィールドだったんで、隠れてたんだけど、すごい不安になってくるのよね。その、あれなんか、今自分のはゲームに参加できてるんだろうかみたいな。で、なんかじーってしてて隠れてて、えと思って不安になって顔出すとパスって打たれてて死ぬみたいな。
いや、だいぶ相手が強かったですよ、それは。はい。相手強い人と当たるとそういう感じになりますね。
あ、そういう感じになるんだ。
はい。やっぱ隠れるのが上手い人たちがいて、もうなんかどこから打たれたかもわかんないけど、いつの間にかやられるみたいなことは、やっぱり、上手い人たちと当たるとそうなって、いますね。
へ
ー。うん。逆にそれできるようになるとすごい気持ちいいですよ。こうなんか、あいつチラチラしてるけどまだこっち見つけてないな、パスみたいな感じでこ
う。ああ。ニンジン君と遊びに行ったら絶対そうされるわけ、されそうな感じですよね。
最初に行ったのは会社の同僚とかそういう感じなんですか？
ですね。あ、でも最初はトミネ君に連れてってもらったんですけど、それは結構昔で、なんなら4年とか5年ぐらい前かな。でもその時はハマんなかったんですよね。
あ、その時はまあ
2019年って書いてるよ。ブログ。
ああ、そうか。はいはいはいはい。じゃあ5年前か。はハマんなくて、まあそれはなんか多分いろいろ事情があったんですけど、
うん、
でそれで去年ぐらいに同僚の吉織さんって人に、元クックパッドのサバデブみたいな人たちと一緒に混ぜてもらって遊んでるうちにハマったみたいな感じですかね。やっぱね、こうなんかね、こう、やぶの中に潜んで、こうなんか、その緊張感と、こうなんか、でも、俺はいけるかもしれない、いけんかもしれないっていう、このね、スリルを味わってると、なんか、とてもね、生き生きしてくるんですよね。
ああ。生きてるって感じがするわけだね、そこでね。
生きてるって感じしますね。
はい。
それまあ、あと、ランニングが直接的に役に立つっていうのが楽しいとこで。
ああ、はいはい。
はい。
確かに。
なんなら、いきなり結構強いみたいな感じになれるので、はい。やっぱ、サバゲーやってる人たちも、体力があったりなかったりは、そこは差があるので、特に一日の終わりぐらいになると、結構みんなぐったりしてるんですけど、自分は元気でずっと走ってるみたいな感じで、動けるってい
う
のがありますね。
その、道具の差ってどのぐらい出るもんなの？
道具の差は、
銃、いわゆるその、銃っていうん
ですか？はいはい、銃ですね。うん、ある程度は出るんですけど、
うん、
正直多分立ち回りって、まあそのなんか、自分の動きとか、戦略の方が、もっと、あとはチームプレイとかの方が、ウェイトは高いと思いますね。勝つって意味では。
あれさ、なんかその、銃もいろんな銃あるじゃないですか。ハンドガンとかさ、マシンガンとかさ、はい、スナイパーみたいな、ライフルっぽいやつ。はい、あれはさ、なんかそのルールでは、なんか、決まってんの？これは何人、これは何人みたいな。
ですね。決まってるのは、その、これは銃刀法で決まってる、その銃の威力の上限が、ワンジュール規制って言って、実際には 0.98 ジュールぐらいなんですけど、で決まってて、うん、そこまでのパワーしか出しちゃいけませんっていう風に決まってて、それだけが決まってるんですよね。 なので、実際、例えば、ハンドガンだろうが、スナイパーライフルだろうが、マシンガンだろうが、ほとんど威力ってあんま変わんないんですよ、実際。なんで、スナイパーライフルってすごい遠くまで飛びそう見えますけど、実際の、こう、なんか、飛距離は、言うほど、マシンガンとか変わんなかったりしますね。
え、じゃあさ、マシンガン、たくさん弾出るから、強いんじゃないの？
実際そうです。なんで、スナイパーライフルは、すごい人気で、皆さんやりたがるんですけど、
うん、
ただ不利になってるだけではあります。
あ
でも、なんなら一発ずつしか出せなかったりするんで、なんか初段外したら終わるみたいな感じなんですけど、みんな、だからそこはロマンなんですよね。
なるほど、ね。
じゃあ、その、なんか、なんとなく聞いてると、走れる方が弾に当たんないし、強いし、弾がたくさん出る方が強いんだったら、本当ランボーみたいにさ、マシンガン持ってバーって走って撃ちまくる方がめっちゃ強かったりするわけ。
そうですね。単純に相手に当てるという意味ではそうなると思いますね。また慣れていくとだんだんその、最初はまあ多分みんな楽しくて打ちまくるんですけど、
うん、
まああとなんなら本当に音とか出す、わざわざ音をでかくしてもう、めちゃくちゃ音を出しながら打つ人と会って、最初で面白いんですけど、結構慣れてくると、だんだんその、弾をあんま使わなくなってきて、一発ずつパンパンパンって当てるようになってくるっていう。うん、その方が発展されづらいですし。
ああ、そういうことか。自分の場所が見つかりにくくなる。
そうです。やっぱ音がするとバレちゃうので、なんで、そういう風にだんだん行って、省エネになってきますね、どんどん。でもまあその銃とかもそのやっぱ魅力の一つで、まあよくミリタリーが好きでハマる人はすごく多くて、富江くんとかもねそういう感じなんですけど、
うん、
まあ自分ミリタリーは全く興味なくてですね、実用性一辺倒っていう感じですね。はい。ただ、銃のカスタムには結構ハマっていて、さっきあんま変わりませんって言ったんですけど、
うんうん、
多少の余地はあって、言っても市販の銃って少し弱くしてあるんですよね、その規制よりは。
うんうんうん、
まあ、マージンを持たせるためになんですけど、うんうんうん、まあ、あと、室内戦だと、ちょっと弱い銃しか使えなかったりするんで、まあ、いろいろあって弱くなってるんですけど、そこをバネを変えたりして、強くしたりとか、あとは電気的なトランジスタを間に挟んだりとか、まあ、そうやって、なんでしょうね、電気的な効率を上げたりとか、その、電気スイッチをバイパスして、電気を直接モーターから電池に通せるようにしたりとか、そういうカスタムをする余地があって、それによって、威力を上げたり、あとはレスポンスっていって、その、トリガーを引いてから出るまでの速度を上げると、
うんうん、
まあ、よりすぐに対応できるようになるんで、
なるほどね、
まあ、これは強くなるんで、うんうん、これは、なんていうんですかね、やるようになると、なんていうんですかね、実用性があるプラモデルみたいな感じなんですよね。
ああ、はははは。なんとなく。
なんで、はい。今週はこのパーツ買って、じゃあ来週、試しに行こうとか、今週はこう内部をこっちカチャカチャ変えて、じゃあ、来週、試しに行こう。うわ、弾出ねえとか言って、なんかそういう、はあ。
なんかなんかそういうテイストの話は、昔、池田さんが来た時に釣りの話で聞いた気がする。
ああ、ルアーとか、ね。
釣りとだいぶ似てると思いますね。釣りもやっぱギアの要素が。まあ、あと池田さんはルアーを自作されたりしてると思うんで、うん、そこはだいぶ近い要素がありますね。
ああ、うん、なるほどね。
はい。3D プリンターでパーツを自作する人もまあいますし、いろいろ。
ちなみにこの電動ガン、いわゆるエアガンっていうんですか、これ名前は。
はい。
なんか、1丁おいくらぐらいするもんなんですか？
そうですね。安いやつだと、まあハンドガンだったら1万ちょっとぐらいで買えますし、
うん、
サブマシンガンぐらいのちょっと、まあ長物って言いますけど、のものでも、まあ2万円台から、まあ、あったりはしますね。まあそこそこいいの買おうと思うと4万ぐらい出せば、まあまあいいのが買えるかなって感じですかね。4
万ぐらいするのか。
まあでも、例えば中古で買ってもいいですし、私とかだともう中身がいじれるので、中古で買ってきてそれをなんか強くするみたいなのもそれぞれ楽しいっていう。
ああ、そういう感じなんだ。
もうだいぶハマってんのよ、人間。
そうなんですよね。なんで、今週雨だからちょっと銃を、いじって、来週は晴れるから、フィールドに行こうみたいな感じになってます。
その、だから銃の形状とかよりは構造とか。
そうですね。
に、方が面白いっていう。
はい。なんで、その仮説を立てて、それをやってみて、まあでも、結局物理法則の塊なので、
うんうん、
うまくいったりいかなかったりするっていうのがやっぱ楽しいみたいな。
あ、なるほどね。はい、やっぱ本当釣りに確かに話を聞いてだんだん近いっていう感覚は。
そうですね。うんうん、本当にでも高校で習うような物理、初等物理の古典物理ですか、の塊みたいな、うん、そういう世界なので、なんかシリンダー容量を上げるにはとかなんかそういう、
うん、
はい、の空気のね、圧力をどうやって上げるかとかそういうことをちまちま考えていって積み重ねるみたいな 感じですかね。
面白そう。
ニンジン君がハマり出したことに対して、その、奥さんとかご家族は何か言ってたりするんですか？
いや、全然何も言ってないですね。まあ、あんまり銃が散乱してるとさすがにって感じになるんですけど、それ以外は、うん。あ、でも、カスタムをするときに、一つネックになるのが、試し撃ちを家の中でしなくちゃいけないんですよね。
ああ、そうだよね。試し撃ち。
はい。それで、その、スピードが、そのさっき言った1ジュールを超えてないかを見ないと、銃刀法違反になっちゃうので、
うん、うん。
やっとく必要があるんですけど、これがうるさいですよね。
あ、うるさい
なんだ。
結構音出るんですよ。フィールドだったも気にならないですけど、パンパンパン
ってやると。室内だとってことか。
はい。結構壁越しでも響くんで、これは気を使いますね。なんで、妻が出かけてる間に試し撃ちして、そう、みたいな。苦労してますね。
ああ、なるほどね。
あれは服装というかさ。
はいはいはい。
そっちは。いわゆる迷彩服みたいなやつを着る感じなんですか？
ですね。一応迷彩もあるっちゃあるんですけど、自分はもうただの緑の、なんでしょうね、シャツとか。まあ、ちょっとコンバットパンツみたいなのはあるんですけど、そんなにごついものは着てないですね。
ああ、いわゆる物々しい感じとかっていう感じじゃなくて、はい、まあ、ちょっと緑っぽいなみたいな、そういう感じの
カジュアル。そうですね。はい。なんか迷彩もなんかやっぱみんなさん、ミリタリーが特に好きな人は何々軍の、何々を、なんかシリーズの何かですとか、そういうのを着てるんですけど、正直、例えば海外の迷彩を日本で着ても、日本の職性と違うの目立つだけだったり、
なるほど。
して、実用性っていう意味だと、まあ自衛隊の迷彩とかだと多分実用性は高いんですけど、まあ、正直ね、そこまで、どうなんだろうな。それこそ、この前のエチトミネ君とかは、ギリースーツって言って、なんかもっともしゃもしゃした、なんでしょうね。森に擬態するみたいな。
はいはいはい、はいはい。
そういうもしゃもしゃしたやつを着てて、そういうような効果があるんですけど、まあ自分はそこまでやってないから、まあ本当に効果だけを見て、まあ迷彩なくてもいいかなって感じですかね。それよりは、例えば、面の生地を選んで、河川の生地だと反射するんで、光が反射すると見つかりやすいから、できるだけ目立たない、
はいはいはいはい。
木綿を着るみたいな、そういう方
を。あ、そうなんだ。
はい、考えますね。
やってる人たち同士で、まあ、フィールドにこう、チーム組んで、散らばると思うんですけど、やってる人たち同士の更新とか通信はあるんですか？
例えばずっとやってるチームの人たちは無線機を持ってたりして、更新してたりするんですけど、うん、いきなり飛び切った自分はそんなものはないので、うんうんうん、まあ、本当に口頭だったり、あとは簡単なハンドサインみたいなので、なんか、
こう似てきて。よく映画とかでこう、なんか手とかこうやつか、こうやって。
いやーねー、そこまでうまくできないんですよね。
よくね、はい、潜入シーンとか映画とかでかっこよく
あるある、はい、かっこよくあるね。こうみたいなね、こう。
うん、そうそう、ああいうのやりたいですけど。できない、なかなか。
いや、あと伝わなかったりするんで、本当に。みんなが同じ、そういうランゲージを持ってるわけじゃないので、まあまあ、はい、ね。適当ですね、そこはもう。まあでも、無線を持ってるとやっぱ強いですね。
あ、まあ、
自分は持ってないですけど。
それはなんか、うん、なんだろう、ゲームとかやってても、チーム戦とかだと、ほら、ね、どこにいてどうだっていう情報を共有した方がやっぱ強いは強い、
うん、そうですね。はい。ですです。
かなね。こう、ワンゲームどのぐらいかかるの？
あ、ワンゲームですか？
うん。時間的な？
そうですね。フィールドの大きさによるんですけど、5分のとこもありますし、10分やるとこもありますね。
5分？
はい。
10分？え、そんなもんで終わるの？
すごい短いですね。
あ、思ったよりも短いな。
なんか、はい、僕もなんか1時間ぐらい やなかったことです、うん。そんなもんなんだ。
そうですね。結構すぐに、型をつけることが多いですね。割と膠着しちゃったりもするんで、もうなんか短いゲームをいっぱいやるっていうスタイルになってますね。
一回行くと、だから、ニンジン君の場合はさ、例えばその、休日に行くぞっつってさ、フィールドに行くじゃないですか。だいたいその、フィールドにいる時間は何時間ぐらいなんですか？
だいたい9時ぐらいに受付、8時半ぐらいかな、受付とかで、うん、で、始まるのが10時ぐらいなんですよね。それから、うん、夕方の4時ぐらいまでお昼休憩挟みながらやってるみたいな感じですかね。
まあやってる時間は5時間ぐらい。
そう、5、6、そうですね、5時間ぐらいですね。
うん。5時間だったら300分で、5分とかだとめっちゃやってんね。
まあインターバルはそれぞれ5分とか置いたりするので、やっぱ疲れるので、そこそこインターバル置きつつやるって感じですね。ですし疲れたら今回パスみたいな感じで何ゲームか休んだりしてもいいっていう。
はあはあはあはあはあ。同じフィールドでさ、その何回も、例えば1回行ってね、10回、20回、30回やっても面白いもんなんですか？
そうですね。結構 例えばそのフラッグの位置を都度変えたりとか、そういうフィールドのいろんな場所を使うようなゲームのコンディション、そのセッティングをするので、同じフィールドでも違う気持ちで楽しめたりしますね。
ほー、へー。
あとゲームの内容自体をもっと違うものにして、これはあんまやんないですけど、仲間内だけで行く場合とかあったらスパイ戦ってのをやったりとか、仲間に一人スパイが紛れ込んでて、そいつが途中で活動し始めるといつの間にか後ろから撃たれてるとか、そういうの。
すごいな。めっちゃ疑心暗鬼になる。
スパイやるとめちゃくちゃ楽しいんですよね。はい。
アマンガスみたいな感じでね。
あ、そうですね。はいはいはい。そういう感じです。うん、
へー。
っていうので、結構いろいろバラエティを持たせるようにはしているので、あんまり飽きないかなと思いますね。
それはサバゲー、まあ楽しそうですよね。まあ僕もその1回しか行ったことないですけど、すごい楽しかったんですよ。ただめちゃめちゃ、はいはい、翌日筋肉痛になっちゃって。
あ、筋肉痛はすごいなります。誰でもなりますね。
なる。
はい。自分もなります。はい。クリスさん、ぜひまた行きましょう。長山さんも行きましょう。
僕でもほら、最近走っとことこ走ってるから。
長山さん強いと思いますね。
クリスさんには負けないかもしれないよ。
え？まあ確かに。僕は強い要素はどこにもないから。僕が強がって言えないですよ。
野球のコーチしてるから、クリスさんでも。
まあ、あえて言うなら、戦争映画とかたくさん見てますから。
ああ、いいですね、いいですね。
なんかそういうムーブは全然できますし。
はいはいはい、そういうのはやっぱり好きな人が多いので、通じると思いますね。
ね、
う
ん、プライベートライアンの上陸シーンとか、ね、やっぱ好きですから。
まあ、あれめちゃめちゃやられるだけという感じがしますけどね。
そうだよね。うん、
へえ、うん、なるほどね。これ楽しいですね。
そうですね。そのドリノヨシロさんはなんか、もう、俺らの世代のゴルフはサバデーだとかなんだ言ってて、まあ、ゴルフに近いところは確かにあるかもしれないですね。
ああ。
あ、ゴルフも確かにギアもあるしね。
ギアもあるし。
ちょっとこう、うん、地方の方に行って、普段と違うところに行って気分も変えてみたいなのあるし。
コミュニケーション要素もあるしね。ちゃんと喋ってみたいな、
うん。そうですね。元クックパッドチームと行くときは、行って、その後でスーパー銭湯とか行って。
出たスーパー銭湯。はい。
はい。で、あとご飯食べて帰ってみたいな感じでやってるんで。
最高じゃないですか。
まさにゴルフ。はい、
ゴルフだね。で、みんなで朝ね、集合して、朝早くに、誰かこう、車運転できる人がこう、集めて、
乗っけ、
もうゴルフじゃん、本当
に。ゴルフですね、完全にね。はい、
クラブが10になってる。
そう。
確かに。そのうち、こう、名門のフィールドとかできちゃったりして、紹介じゃないと入れませんみたいな
さ。はいはい。会員権みたいなのが、会員権みたいな。あったりとかね。
これは確かに面白いですね。なんか、あれはないですか、その、僕が行った時は、BB 弾を打って、まあ自己申告です。当たったらさ、こう、当たったらなんだっけ、ハンカチかなんかこう上げて当たりましたっつって、死にました。
そうですね、自己申告ですね。はい。
自己申告じゃないですか。はい、その、競技のその、なんだろう、技術だと、例えばレーザーを使って、なんかそういうのを自動判定するとか、なんかそれはそれであるもんなんですか？あんまそういうのはないの？
海外だとそっちの方が多いとは聞きますね。まず、はい。まあ、特にアメリカとかだと、ペイントボールってっていうのがまず主流で、これは映画とかで見たことないですかね。まあ、クレーンとかで使う感じの、はい、当たったらインクが、はい。それと、あとそのレーザーですね。レーザーで当たり判定を出すっていう、はい、のは結構普及してるらしくて、ただ日本だとあんまりまだ普及してないっぽいですね。なんでかはちょっとわかんないんですけど。
まあ、レーザーだと、まあ、正確かもしれないけど、ちょっとこう、売ってる感がないのかもしれないね、そのね。
ああ、それはそうかもですね。まあ、もしかしたら、その多少の反動とかを加えて、濃くしてるかもしれないですけど、
はいはい。
そうですね。まあ、やっぱ、その、自分たちがやってるサバイバルゲームだと、やっぱどうしても自己申告になるんで、うんうん、こうなんか、まあ、当たってるのになって思っても、相手が当たってないって言ったら当たってないことになるんで、まあ、トラブりやすいっちゃトラブりやすいんですよね。あんまりそんな深刻なことにはならないようにしてますけど、
うんうんうん、
みんな。
いや、僕も、その、やったときは、なんか隠れてて、たまにさ、その銃を遠くから撃ってきて、僕は森でやったんで、上の木の葉っぱに当たってパラパラ落ちてきて、
はいはいはい、
体に当たったりして、これなんか当たってんのか、銃で撃って当たってんのか、なんかその、反射して、何かが当たったのかが分かんなかったりするから。
そうですね。一応、大抵のルールでは、動いてる球は全部ヒットっていう扱いになるので、
あ、そうだ。
上から落ちてきてもヒットになるし、例えば、長弾って言って壁から反射してもヒットなんですけど、例えば、森とかでやってると、ど
ん
ぐりとか降ってくるんですよね。これ、どっちか分かんないみたいな。
そう、BB だかどうかさせもすらも分かんなくな
る。そうそうそう。っていうことはあるんで、まあまあ、そういうのはもう、まあ、お互い様というか、 はい。はいはい、まあ、なんとかうまくやりましょうよ、みたいな感じで、はい。
紳士協定って感じかね。
でやってますね。
いや、面白いな。ちょっと確かになんか、やりたくなる気持ちは出てきますね。なんか。
は面白いですよ。はい。大人のかくれんぼです。
東京だと千葉の方に多い。
そうですね。
千葉の方にまで行っていく感じ。でも車で行くの？
いや、自分は車持ってないので、電車で行けるところに行ってますかね。電車とかバスとか、あとは送迎がある場合もあるので、そういうところは、はい、行けますかね。
は
い、関西はでも大阪に結構多いみたいですね。南の方が結構盛んだと聞きましたね。はい。あと奈良とかもあるのかな。京都にもいくつかあるみたいなんですけど。
あ、京都にもあるみたいですね。
はい。
ただ僕が連れてってもらったところは潰れてました。山のフィールド。
ああ、そう。結構ね、経営が難しいみたいで、割とすぐ潰れちゃったりするんですよね。まあ、あと、サバゲーブームが結構もう去った後らしくて、それこそ2017、18ぐらいがすごい盛り上がったんですけど、まあコロナもあって、コロナでもしばらく閉じちゃったりしてて、それで盛り下がっちゃったみたいな感じですかね。なんで、まあちょっと寂しいですけど。
なるほどね。フィールド運営、確かにまあ、いろいろ難しそうだよね。近隣の方との調整とかもそうだし、ビジネス的な難しさもありそうだし。
そうですね。あとスタッフを集めるのが難しかったりとか、運営スタッフ何人かいるんですけど、常時仕事があるわけじゃなくて、平日は前日やってるわけじゃないので、
確か
に。日だけ働いてもらうみたいな感じだったりするから、難しいみたいですね。
いやー、なるほど。なんか、めっちゃ喋って、お話聞いてたらあっという間に時間が来てしまった。
いや、でも、なんとなく漠然とサバゲーっていうものは知ってたけど、うん、こう、詳しく、あれこれ、これはどうなんだか、こうなんだって話を聞く機会はなかったから、
そうですね。
うん、こういうの聞けると面白いし、あ、なるほど、確かにそれはハマるわっていう気持ちも。
そうですね。うん、自分としては、もっとサバでやる人が増えてほしいので、もし興味がある人がいたら、コンタクトしてくれたら一緒に行きましょうっていう感じですね。
あ、そうそう。ちなみにさ、サバゲーやってる時に動画とか撮ったりするのはありなの？
全然ありですね。そういう人も多いです。あの、GoPro とかつけてて。
はいはいはい。それは YouTube とかにアップしたりとか、自分で
見
たり
してて、はい。多いですね。はい。YouTube にアップしてる人も。僕は、そうですね。やってみたい気持ちもなくはないですけど、今んとこは、まだかな。
サバゲーの最中に声日記を収録するとかもないの？
声を出すとね、位置がバレちゃうんだ
ね。そうだね。それでもなんかこう、緊迫した雰囲気が出たら面白いね。なんかね。
うん、いや、わかんない。その、さっきの話だと、スナイパータイプのちょっとさ、単発で撃つ銃をで隠れながらちっちゃい声でさ、なんか、隠れて
ますから、
一人います。
確かに。
はい、撃ちます。
それはちょっと面白いですね。今、敵の背後に回ったところです。この先敵がいるか、ないか。
新しいジャンルだね、これ。
新しいジャンル、
うん。しかし聞いてる人それ面白いんですかね、うん、映像があったら面白いと思うんですけどね。
映像があったら面白い
とね。
緊迫感を感じてるのは自分だけだっていう感じになる気がしますね。
面白い。
わかんない。全然その、打ちながら全然普通の映画の感想とか喋ってて、今実はサバゲの最中でしょって最後に言う
の。そっちの方がびっくりするね。
その方がびっくりするっていうね。はい。はいはい。ということで、すいません、あっという間にね、前半の時間が来てしまいました。サバゲー面白かった。面白い話でしたね。
面白いね。
はい。ぜひ行きましょう。
ね、確かに機会を、また、これね、機会作っていきましょうって言うとさ、またあの、我々のやんなきゃいけないことリストに追加されてしまいますから、まあ、してもいいですけど。
いいんじゃないですか。
うん、
やりましょう。
行きましょう行きましょう。サバゲー、みんなで。
なら、スケジュリングして京都に行きますんで。
ねえ、なんか、おっさん FM 会話オフ、はい、オフの一環として、サバゲー行きましょう。
サバゲー、オフ会サバゲーなの？
オフ会サバゲーにしましょう。お互いの陣地に僕らのアクスターを置いて、アクスターを取った方が勝ちみたいな、そういう。
アクスター二人に分かれてるんですか？
あ、確かにね。二人に分かれて、クリス陣営、長山陣営分かれてってみたいな。
いいんです
か？はい。いやはい。ということで、はい、前半はこんなとこですかね。はい。はい、また後半はまた別の話題でちょっとお話聞こうと思っております。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。にんじんくんも参加しております。それでは、今回のおっさん FM はここまでとなります。皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。